FBS ヨハネの福音書へようこそ。今日はヨハネの最後で21章の18節から25節。このセクションは彼のことは心配しないで私についてきなさいとタイトル付けて見ていきます。一緒に祈り、心を準備して今日主の御言葉を聞こえるようにしていきましょう。父なる神様、あなたが私たちに出会ってくれて、私たちが毎日あなたの御言葉を読むときに、このヨハネの福音書を通して毎日語ってくれることを感謝します。私たちの心を励ましてくれて、あなたの御言葉を通してキリストを私たちにあらわにしてくれていることを感謝します。今日このヨハネの福音書の最後の学びで、またあなたのもとに来ます。あなたのに心を向けます。あなたの言葉が私たちのうちに生ける言葉、神の言葉となることを今日信じて、私たちが従えるように助けてください。私たちの御言葉の分かち合いを通してキリストの栄光があらわになることを祈ります。アーメン。18節と19節。誠に誠にあなた方に言います、あなたは若い時には自分で帯をして自分の望むところを歩きました。しかし年を取るとあなたは両手を伸ばし、他の人があなたに帯をして望まないところに連れて行きます。イエスはペテロがどのような死に方で神の栄光を表すかを示すためにこう言われたのである。こう話してからペテロに言われた。私に従いなさい。黙想の質問。イエスがペテロの死について話したときに、イエスは何を意味していたのでしょうか。イエスはペテロに何を理解してほしかったのですか。18節でイエスがペテロに、しかしあなたが年を取るとあなたは両手を伸ばし、他の人があなたに帯をして望まないところに連れて行きますというふうに言いました。19節ではヨハネが説明してくれて、イエスの言葉がペテロのどのような死に方で死ぬかというのを教えてくれます。ペテロがまた他に聞いている人たちはイエスの言おうとしていることを分かりました。ペテロが十字架につけられて殺されるということでした。テルトリアヌスや他の教父、教会の父たちはペテロが十字架によってにかけられて死んだと、ローマで、皇帝のネロによって65年から67年の間に、殺されたというふうに言っています。この伝統に従ってペテロは逆さまねに十字架にかけられたと言われています。それは彼がイエスと同じような死を受けるにふさわしくないと思ったからだとも言われています。このすぐ後イエスはペテロに、私に従いなさいというふうに言いました。イエスはペテロに励ましとして、私について来続けなさいというふうに言っています。本当の弟子かというのはイエスに従い続け、イエスに忠実に生き続けること、簡単でない時にも従い続けることです。イエスに従うのには代価があります。イエスが私たちに自分の十字架を負ってイエスに従ってきなさいというふうに言いました。ルカの9章の23節でイエスは皆に言われた。誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨てて日々自分の十字架を負って私に従ってきなさい。ここで言っていることというのは、毎日自分に死なないといけない、私たちが殉教して死ぬということではなく、私たちが自分の自己中に死なないといけない、プライドだったり自分で自分を支配する毎日からイエスのために生きるところに移っていかないといけない。 FBS では一つの中心的なフォーカスというのが、イエスの弟子として育ち、またイエスの弟子を作ることです。イエスの弟子になることということは、私たちの人生のすべての分野でイエスに従うことです。私たちは自分を否定しなければ、 イエスに従うことができません。イエスは初めてペトロに出会ったときに、ガリラヤ湖の湖畔で出会ったときに、私に従いなさいと言われました。ここのヨハネの最後の箇所でも、イエスはペテロを回復させ、ご自分と交わりを持たせるようにしてからまた同じ言葉で、私に従いなさいというふうに命じました。ペテロはもっとよりよくこのイエスの言葉を理解しただろう。この召しというのは献身が必要で、イエスにただ簡単についていけるものではないというのも分かっていた。ペテロは自分の命さえも代価として払わないといけないということを分かっていました。20節と21節、ペテロは振り向いてイエスが愛された弟子がついてくるのを見た。この弟子は夕食の席でイエスの胸元に寄りかかり、主よ、あなたを裏切るのは誰ですかと言ったものである。ペテロは彼を見て、主よ、この人はどうなのですかとイエスに言った。22節から23節、イエスはペテロに言われた。私が来る時まで彼が生きるように私が望んだとしても、あなたに何の関わりがありますか？あなたは私に従いなさい。それでその弟子は死なないという話が弟子たちの間に広まった。しかしイエスはペテロに、その弟子は死なないと言われたのではなく、私が来る時まで彼が生きるように私が望んだとしても、あなたに何の関わりがありますか？と言われたのである。黙想の質問。この人はどうですか？とペテロの質問に対するイエスが答えたのは、を自分の言葉で説明してください。イエスがペテロに十字架にかかって死ぬということをペテロに伝えたと、ペテロはヨハネを見て、この人はどうなの？というふうに聞きました。これはとっても人間的なことです。でもあんまり助けにならないことでもあります。イエスがペテロに、あなたが集中すべきことは他の人たちを導いてくれる、行くことで、そこから気が散らされてはいけません。私に従うことに集中し続けなさい。他の人に何が起ころうと、あなたとは関係ないですよ、ということを伝えようとしていました。私たちは多くの場合、神様が他の人を用いたり、祝福するのを見て、嫉妬してしまうこともあります。頭の中で私たちはなぜ神様は私をあのように祝福しないのかと思ってしまいます。他のクリスチャンが間違ったことをやっているのを見るときも、私たちはなぜ神様はあの人を罰しないのと思ってしまいます。イエスのペテロへの命令というのは、私たちが覚えておかないことです。他の人は関係ない。イエスは私たち一人一人にイエスを信頼し従ってほしい。イエスの道を歩んでほしい。私たち一人一人に違う道を整えてくれている。私たちが関心があるべきことは、私たちが完璧にイエスに従っているか、他の人がやってるかやってないことは関係ないです。私たちの任務というのは、忠実にイエスの召しに従うことです。他の人はどうなんですか？ではなく、主よ、あなたは私に何をしてほしいですかという質問を聞くべきです。イエスに従うということは、イエスの言っているところに行き、イエスの言っていることをやることです。これが私たちの集中であるべきです。他の人のがやっていることではないです。最後にイエスがヨハネの福音書で従いなさいというふうに言います。私たちの命令も同じです。従いなさいとイエスが私たち一人一人に命じてくれています。私たちのフォーカスというのが、人生のフォーカスというのが、イエスにどのように従えるかということです。これがどうやって弟子になるかということです。イエスは最初にペテロ、ヤコブ、ヨハネを呼びました。 彼らがガリラヤ湖の湖畔で釣りをしているときに、イエスは彼らに、私に従いなさい、私はあなた方を人を取る漁師にするよというふうに言いました。私たちがイエスに従っていくと、イエスが私たちを用いて、私たちが弟子を作るようにしてくれ、他その弟子もイエスに他の人を勝ち取っていくことになります。イエスに従っていくと、私たちは喜びでいっぱいになります。なぜかというと、私たちはイエスと交わりを持って歩んでいるからです。イエスに従っていくと、イエスが私たちの人生を用いて、特別な目的のために、私たちを作られた目的のために用いてくれます。私はもう55年以上心を尽くしてイエスに従ってきています。もちろんその中でペテロのようにいっぱい失敗したこともあります。でもイエスが良い羊飼いであります。イエスが私を辛い時、苦難をも導いてくれています。どのように生きるかを教えて、どのようにイエスと一緒に歩むかを教えてくれて、どのようにイエスを知るべきかまた教えてくれます。それに加えて、イエスは何回も私の魂を生き返らせてくれています。本当にイエスの私に従いなさいというペテロに言った言葉よりもすごい言葉ってありますか？23節から25節、それでその弟子は死なないという話が弟子たちの間に広まった。しかしイエスはペテロに、その弟子は死なないと言われたのではなく、私が来る時まで彼が生きるように私が望んだとしても、あなたに何の関わりがありますか、と言われたのである。これらのことについて証しし、これらのことを書いたのはその弟子である。私たちは彼の証しが真実であることを知っている。イエスが行われたことは他にもたくさんある。その一つ一つを書き消すなら、世界もその書かれた書物を収められないと私は思う。いろんな噂が広まったらしいです。ヨハネはイエスが帰るまで死なないという噂が広まっていたみたいです。ヨハネがこの言葉を、23節の言葉を書いたのは、その噂を書き消すためのものでした。イエスが言っていたのは、ヨハネが死なないということではなく、もし私がヨハネが生きることを望んだら、あなたと何の関係があるのですか、ということです。黙想の質問。ヨハネはこのヨハネの福音書で目撃したことを書きました。なぜ目撃者の証言は真実で正確があると納得させられることでしょう。ヨハネは自分の見たことを書きました。自分の見て聞いてイエスが教えたこと、やったことを書き留めていきました。ヨハネは何回かこのような発言をしています。ヨハネの一章の14節で、言葉は人となって私たちの間に住まわれた、私たちはこの方の栄光を見た、父の身元から来られた独り子としての栄光である、この方は恵みと誠に満ちておられたと。ヨハネが伝えたかったのは、このヨハネの福音書で書かれていることは、ヨハネ自身が見て経験したことだという証です。ヨハネはこのことが真実だということを書き留めています。第一ヨハネの一章の一節で、ヨハネは自分の経験、イエスを見ること、自分の目で見て、また自分の手で触ることをこのように言っています。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、自分の目で見たもの、じっと見つめ自分の手で触ったもの、すなわち命の言葉について、というふうに書いています。ヨハネがこのように書いた理由というのは、イエスを触って自分で見たというふうに強調している理由というのは、グノーシス主義という教えが広まっていて、彼らはイエスが肉体的な体を持っていなかったと言っていたことに 対抗して書いたのでしょう。これが一世紀に大きくなっていたカルトだったのです。ヨハネがイエスがやって、イエスが言ったことの一部しかここで書き留めていないというふうにも言いました。他の福音書でもイエスのやった他のことを書かれています。でもヨハネが、ここのヨハネの福音書で書いたことが、イエスを理解し、イエスを信じ、イエスが神の子でありメシアであるということを信じるに十分なことだというふうに思っています。一緒に祈っていきましょう。父なる神様、あなたが私たちにこのヨハネの福音書を与えてくれたことを感謝します。私たちがこの一生一生学んでいく中で、あなたが毎回語ってくれることを感謝します。私たちはイエスが神の子であるということを信じます。私たちの主であり救い主であります。私たちにもっとあなたを知ること、あなたから学ぶこと、あなたに従うこと、あなたのようになっていくことを教え続けてください。また私たちの分かち合いを通して、キリストがどんどん栄光を受けられるように祈ります。感謝してイエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。